ようございます。聖書と福音の時間です。毎日少しずつ顔を覗かせる春の気配に心が躍る季節。本格的な春も嬉しいのですが、少し前に感じるこの期待感も心地よいものです。季節に関係なく期待を胸に歩める人生は最高です。神様に導かれる人生はまさしくそのような人生なのです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
おはようございます。高原剛一郎です。先日ある世論調査で、理想的リーダーとして挙げるなら誰でしょうという問いかけがなされていました。その結果、20代から70代までの全ての世代でナンバーワンに上がった人物がいたんですね。誰でしょうか？坂本龍馬です。ドラマの影響もあるでしょう。もう今、日本中、龍馬ブームが巻き起こってるんですね。ところが、この坂本龍馬の周りには、聖書と関わった人物が多数いたということについては、あまり知られておりません。実は彼の身内から、明治時代に活躍したキリスト伝道者が出ているんです。坂本直弘という人物なんですね。彼は龍馬の甥っ子にあたるんですが、後に養子となり、そして龍馬の遺跡を正式に相続する人になりました。当時、明治政府は薩長罰でがっちり固められ、ともすれば専制政治に走ってたんですね。これに対して板垣退助が地元高知で自由民権運動を導く団体を作るんです。立志社と言います。坂本直弘はこの立志社の若手運動家として活躍した人物なんですね。彼は宣教師から繰り返し聖書のメッセージを聞く中で、キリストを救い主として信じるには信じたんですが、それはどちらかというと理屈で反論できないので信じるというレベルのものなんです。しかし、洗礼を受けたからにはクリスチャンとして振る舞っていこうと思い、ある時義理のお母さんに聖書メッセージの小冊子を渡すんです。ところがこのお母さんは大のキリスト嫌いだったんですね。なんでこんなもんを私に渡すんかと烈火のごとく怒り出して、もう始末に追えなくなってしまう。で、この人には当分話はできないなと密かに神に祈ってたんですね。それから数ヶ月ほど経ってお母さんに会った時、なんと彼女の方から誠の神様について質問してきたって言うんです。一体何があったんでしょう。実はその前日、クリスチャンの魚屋さんが御用聞きにやってきて、その時に十戒について分かりやすく解説した小冊子を置いていったんです。そんなもの置いていかれても困るって思ったんですが、なぜか受け取ってしまい、さらになぜか読み始め、さらには読むのをやめられなくなったって言うんです。そしてとうとう最後まで読み切ってしまった時、心の中に何とも言えない不安が湧き起こってきて仕方がなくなったんですね。十戒という神の清さの基準が心の中に入ってきた時、これが正しいことであるなら、私は紛れもなく地獄行きであり、神の前に罪人であるということが分かったからです。その日の夜、クリスチャンの魚屋さんにもう一度来てもらいました。そして家で集会を開き、互いに聖書を開いて読み合い、神様は人間を恐れさせるために罪を指摘しているのではなく、人間を罪の結果から救い出すために罪を指摘しておられるということ。また人が救われるためにキリストが十字架にかかり、死んで後、三日目に復活したことを語り合ったのです。次の日の朝、お母さんは直弘に言いました。私は真夜中に目が覚めてから朝まで一睡もできませんでした。神様を思いながら気がつくと、この方を信じずに折れなくなっていました。そこであなたに一つお願いがあります。私が子供を学校へ送りに行って留守にしてる間、家の中にある偶像やお札を捨てといてください。 その後のお母さんの代わりは大変なものでした。喜びに満ち満ちているからです。このお母さんの明るい変化を目の当たりにした直弘は、自らも悔い改め、キリストを改めて救い主として崇めたというのです。ほどなくしてこの直弘の一家全員がキリストと出会ったんですね。つまり坂本龍馬の相続過程はクリスチャンホームなんです。それはそうとして、このエピソードには人が聖書の福音を正しく理解するヒントが示されているように思うのです。それは自分が許されなければならない罪人だと気づくということ。これが第一歩なんですね。聖書の中にこんな言葉があります。人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているように、キリストも多くの人の罪を負うために一度ご自身を捧げられましたが、二度目は罪を負うためではなく、彼を待ち望んでいる人々の救いのために来られるのです。ここにとても大切なことが三つ書いてあります。第一に、人間は誰もが死後に裁きを受けることが定まっている。なぜなら、すべての人は例外なしに罪人なので、その罪の責任を問われる時がやってくるんだって言うんですね。一体どんな罪を犯したというのでしょうか。まあおそらく今、ラジオを聞いている方々は、平均以上に真面目な方だと思うんですよね。そうでなかったら、日曜日の朝の7時台に起き出して、この番組を聞くはずがないと思うんですね。確かに私たちの多くは、法律を破ってしょっぴかれた、などという経験はないと思います。しかし、あるクリスチャン弁護士の方はこんなことをおっしゃってました。もし厳格に法律を適用したら、有罪にならない日本人なんか一人もいないと思います。と。ドライバーの皆さんにお尋ねします。今まで制限時速をオーバーしたことが、一回もないという方、いらっしゃいますか？駐車禁止エリアに停めたことは一回もない。路上駐車したことも一回もないという方、いらっしゃいますか？実は私たちが捕まったことがないのは、多めに見てもらったか、見つかっていないだけのことです。人間の作ったルールですら、人は完全には守れません。神の基準はもっと高いんです。十戒の中に出てくる代表的な罪って一体何でしょう？あなたをお作りになった誠の神様から離れて、神ならぬものにすがって生きる生き方です。聖書はこれを偶像礼拝の罪と断罪するんですね。これに関係ないという日本人は一人もいないのではありませんか？第二に、キリストはその私たちの罪を背負って、私たちの身代わりに裁きを引き受けてくださったということです。キリストはご自身を十字架の上で捧げられたと語ってるんですね。捧げられたとはどういうことでしょう？いやいやながらではなく、強制されてでもなく、自らの意志であなたの身代わりとして裁きを引き受けてくださったっていう意味なんですね。第三に、キリストはまた来られるというのです。また来るってどういうことでしょう？キリストは十字架で死んでおしまいとなったのではなく、死後3日目に復活されました。そして40日間、弟子たちの前に姿を現し、ご自分が復活したことを確信させた上で、天に帰っていかれたんですね。そして天国で、キリストを信じる者たちの住まいを準備し終わったならば、クリスチャンたちを天国に引き上げるために、また来るっておっしゃるんです。先ほど読んだ箇所ですね。彼を待ち望んでいる人々の救いのために来られるのですの来られるというギリシャ語はオプトマイという言葉が使われています。これはただやってくるという意味ではなく、突然に劇的に現れるという意味があるのです。キリストは突然来られます。今日かもしれません。劇的に現れます。しかし、それに気づけるのは 天に引き上げられるクリスチャンだけなのです。どうぞあなたもキリストを救い主として信じ、罪の許しと栄光の将来を受け取ってください。心からお勧めしたいと思います。
このプログラムに関するご意見ご感想はホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。